第3回定例会、令和6年度決算を全会一致で認定。財政非常事態解除宣言しました。令和7年第3回定例会を8月27日から9月5日までの10日間の会期で開催しました。本定例会では補正予算3件、条例改正5件等を可決したほか、令和6年度決算を全会一致で認定しました。また、議会から提出した意見書は全会一致で採択しました。決算。令和6年度阪南市一般会計歳入歳出決算。歳出については、学校給食センター改修事業の実施などにより、220億2822万2802円となり、前年度比 11.8% 増加となりました。歳入については、学校給食センター改修事業の実施などに伴い、地歳が増加、222億9960万4461円となり、前年度比 11.4% の増加となりました。その結果、翌年度へ繰り越すべき財源を除く実績収支は2億6031万1659円の黒字となりました。本議案は決算常任委員会へ付託しました。付託委員会における主な質疑・答弁は次の通りです。委員、依然厳しい財政状況にある中で、なぜこのタイミングで財政非常事態宣言を解除するのか、また解除後どのような施策運営を行うのか伺う。行財政構造改革推進室長、行財政構造改革プラン改定版に掲げる様々な取り組みを進め、解除基準をクリアしたことから宣言を解除するものである。財政非常事態宣言の解除後は、財政収支は直ちに赤字になることはないものの、財政に構造的な課題を有する本市においては、引き続き持続可能な行財政運営の確立に向け、行財政構造改革の取り組みが必要不可欠な状況である。このため、プラン改定版の取り組みをはじめ、財政規律を重視した財政運営に努め、これらの取り組みにより捻出された財源については、選択と集中により優先順位をつけながら、総合戦略等に掲げる施策を着実に実施し、複雑かつ多様化する市民ニーズに的確に対応できるよう取り組んでいく。委員、特別体験インバウンド事業委託料1500万円について、実績としては観光客に受けが悪かった印象があるが、この原因について伺う。町の活力創造課長、本事業が十分な実績につながらなかった主な原因として、1、阪南市の行事やそのものが知名度不足であり、旅行者の関心を引けなかったこと。2、有料観光型の内容が旅行者のニーズに合っていなかったこと。3、情報発信や販売ルートが十分に整っていなかったこと。これらの理由により、観光客に特別な感覚や体験価値が伝わらず、販売が伸び悩み、十分な集客につながらなかったものと考えている。今後はターゲットに合わせた多言語での情報発信や参加交流型の強化、また受け入れ体制の充実を図るなど、販売実績の向上につなげていく。委員、いつ大災害が発生してもおかしくない現状の中、消防団の責任は 非常に重いものである。市長自身、市政運営にあたり、市民の安全、安心を守るのが大前提となると思うが、これからも消防力の強化や支援など、できる限りのことをやってほしいと考えるがいかがか。市長、消防団員の皆様には、平素から阪南市の安全安心を、また生命財産を守っていただいていることに深く感謝している。今回指摘があったように、危険なところに出向いていかなければならない実情を踏まえ、近隣市の状況や財源確保も含めて、その点についてはしっかり検討していきたい。委員、認知症初期集中支援チームの報奨費の内容及びサポート医がアウトリーチしている回数について伺う。介護保険課長、嘱託医報奨費の78,000円であるが、複数の専門職が関わり、認知症が疑われる方、認知症の方とその家族を訪問し、専門医による鑑別診断等を踏まえ、本人や家族支援など、自立生活のサポートを行うものである。令和6年度実績において、嘱託医の訪問はないが、支援チームの検討会を1回、そしてチーム員会議、チーム構成員は包括の保健師、認知症推進委員、医師会、地域連携室のコーディネーター、地域の作業療法士等、チーム員会議を3回開催した。委員、学習支援アプリの導入内容と評判について伺う。学校教育課長、学習支援アプリ、ロイロノートを全小学校中学校一斉に導入している。このアプリを使用することにより、子どもたちが画面上で共有をしたり、またはグループになって意見の交換ができたりと、クラスの子どもたちがどのような考えをしているかなど確認することができる。現在、学校の授業を中心に使用率は非常に高くなってきている。委員、コミュニティバスの停留所や増便など、様々な声が多く届いている。課題はあるかとは思うが、市民の皆さんの意見をしっかりと汲み取っていかなければならないと思う。今後の取り組みについて、本市の見解を伺う。都市整備課長、これまでのダイヤ改正については、主に利用者数などの実績と、限られた予算で運行を実施し、いわゆる需要と供給のバランスを図りながら、公共交通としてコミュニティバスの維持可能な運行を目指し実施してきた。そのような中、阪南市地域公共交通計画策定過程において、市民の皆さんのニーズや利用状況等を把握したいと考えている。コミュニティバスについても利用実態等を把握した上で、引き続き持続可能な運行を目指して今後の公共交通について検討していく。委員、日常生活用具給付費1,599,3215円とは具体的にどういったものなのか。市民福祉課長、日常生活用具とは特殊寝台、ベッド、特殊マット、膀胱機能や直腸機能に障害のある方への蓄便袋や紙おむつ、痰吸入器、また入浴補助用具などであり、これらを給付または貸与することにより、日常生活上の動作を容易にし、健康で安全に生活できるように支援しているものである。委員、サラダホールの大ホールを含めて空調の機能があまり効いていないと意見をいただくことが多い。修繕の予定はあるのか。障害学習推進室長、サラダホールの 相対的な空調設備の更新は、社会教育施設長寿命化個別計画に基づき、大規模改修の一環として、令和7年度、令和8年度の2カ年で、総額約5億5600万円をかけて、文化センター及び図書館の熱源機器及び空調設備の更新を予定しており、現在は熱源機器の更新にかかる設計業務を行っているところである。今後、今年度の上半期から熱源機器の更新工事を実施して、令和8年度の夏前には工事完了を予定しており、夏には施設内の冷房がある程度効くと見込んでいる。また、令和8年度には各室の空調機器の更新を予定しており、このまま行けば令和8年度末にはサラダホール内のすべての空調設備の更新が完了する見込みである。全会一致で認定。